説教、喜ぼう、主は来る。綿引久美子牧師より主のメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。ろうそくが3本灯りましたね。いよいよね、来週は最後のろうそくが灯ります。そうです、来週クリスマスですね。このイエス様の誕生、救い主の誕生は、神様を知っていても知らなくても、信じていても信じていなくても、本当にその人の思いをに一切影響されることがなくて、神様ご自身の計画と神様ご自身の道からによってなされた、本当に私たちの存在に関わる、命に関わる、本当にここに私たちがいるっていうその存在に関わる、とっても大きな出来事だなというふうに思うんですね。ただ本当にこうして言葉で言うと、何でしょうね、虚しさが返ってくるんですよね。どうしてこんなに薄っぺらくしか言えないんだろうと思うんですけど、もう本当にこの言葉を超えて、重大な、偉大な、本当にものすごいことなんですね、実はクリスマスっていうのは。でもね、どうですかね、保育園でもうこの時期必ず毎週毎週礼拝のたびに、クリスマスって何の日だっけって聞くんですけど、サンタさんが来ます、プレゼント持ってきますっていうのが第一声なんですね。いつの日かイエス様の誕生日ですっていうのが一番先に来るといいなっていうのを待ち望みながら毎回同じ質問をするんですけど、でもね、本当にイルミネーションが綺麗ですし、ツリーが綺麗ですし、もうどこに行ってもクリスマスの飾り付けでいっぱいですね。そしてケーキのチラシがあって、チキンのチラシがあって、本当にやっぱりその世の中の風潮というか、その目に入る情報、耳から入る情報に流されている、本当に自分たちの姿っていうのもすごくこう思わされるクリスマスじゃないかなと思うんですね。でも本当にこの来週クリスマスを迎えるにあたってですね、準備としてもう一度、本当に私たちはイエス様が来られたその大切な救いの喜びをいっぱいにしたいなって思うんですね。こう確かに楽しいんですけど、でもその目の中から入ってくる情報に惑わされずに、まことのここで喜ぶイエス様の喜びでいっぱいにして、今年はクリスマス迎えたいなというふうに思います。今日の箇所はですね、ゼカリア書という預言書ですね。そしてゼカリア書は小預言書って言われる、こうどっちかっていうとメジャーとマイナーという言い方はしたくないんですけど、やっぱりイザヤとかエレミアとかの預言書っていうのはものすごくね、大預言書っていうようにとても耳にしますけど、ゼカリア書っていうのはもしかしたらこのクリスマスの時期にしかなかなか見ることがないかなというふうにも思います。実はですね、私クリスマスに自分自身が一番踊らされてるな、もうすごくバタバタしてて何が何だか分からなくなってるなっていうのを思い知らされる事件が今朝ありました。ですね、準備するにあたってゼカリア書の2章の14節から17節っていうのをすごいいろんな聖書で探したんですよ。でもですね、新改訳も口語訳も2章の10節から1節から13節までしかないんですね。皆さん見てもらえれば分かるんですけど、内容はあるんですよ。なぜなら10節から13節に書かれてるんですね。でもですね、発見することができなかったんです。そしてですね、準備している最中、ないんです、箇所が、ないないないないってなってしまって訳しました。もう原文で訳したんですね、しょうがなくて。わかりますか、ないっていうことはですね、情報を得るツールが非常に少なくなるんですよ。調べられなくなるんですね。そしてですね、その時に、でもきっとこのクリスマスは自分が今言ったようにイエス様に集中して耳を傾けて御声をよく聞いてメッセージの準備をしろということなんだなというのを今朝気づかされました。本当に 情けなくなるぐらいに、ちょっと朝からチーンっていうぐらいに、そう、光先生に、あのね、イザヤとかはね、説が変わってることがよくあるんだよって言われて、そうなんだ、全然気がつかないで今までやってたなと思って、とっても悲しくなる現実だったんですけど、もうどっかに書いといてほしいですね、新改訳ではここに書いてあるよって本当にね、情けなくなるぐらいの出来事だったんですけど、でも御言葉はちゃんとありますので、この先ちゃんと取り継いでいきたいなというふうに思っています。今日の箇所っていうのはですね、前後が割と予言でもゼカリアっていうのはですね、この後ちょっと説明をというか皆さんと分かち合いをしたいので詳しくは言わないんですけど、ちょうど神殿再建、バビロン捕囚っていう捕囚の民から帰還した後の時に予言をした預言者です。そしてですね、ですから神殿再建をこう激励する予言の言葉っていうのが多いんですね。こう希望を持たせるような言葉っていうのがすごく多いんですが、ゼカリアはそこにメシアの予言、救い主のが来る予言が入ってるんですね。そしてそれはゼカリア書っていうのはですね、後半部分になると特にですけど、終わりの日の約束にまでその予言が及んでいるのがゼカリア書です。だからクリスマスにすごくゼカリア書ってこう読まれるというか、ちょくちょく出てくるのは救い主の予言が含まれてるっていうのが大きな特徴ですね。はい、ですからですね、本当にこの預言者の時代を通して、そこから現代に至るまで神様が語り続けているその神様の言葉っていうのに思いを巡らしながら、その救い主の誕生の喜びを味わっていきたいなっていうふうに思っています。それでは早速中に入っていきたいと思います。まずはじめに14節を開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。娘シオンよ、声を上げて喜べ、私は来てあなたのただ中に住まうと主は言われる。はい、ゼカリアの予言した時代っていうのをちょっと皆さんと分かち合いたいなというふうに思います。ゼカリアさんはですね、ちょうど先ほど言いましたようにバビロン捕囚の後、ペルシアの王のキュロス王によって、イスラエルの民がバビロンからイスラエルに帰還していいよっていう命令が出されるんですね。それがちょうど紀元前の539年あたりからっていうふうによく言われているんですけれども、そのあたりの預言者です。そしてですね、ゼカリア書の前ってハガイ書になってるんですけど、ハガイもその時代の預言者です。でこの時代何があったかと言いますとですね、バビロンで暮らしていたイスラエルの人たちは帰っていいよって言われて帰るわけですね。でもですね、なんて言うんでしょうね、私たちって嫌なことって忘れてて、意外と思いって美化されていきますよね。おそらくそうだったと思うんですね。神殿が崩壊している、で神殿が崩壊しているってことは自分たちの家もないわけですよ。神殿だけ壊れるってことはないんですね。そこで戦いが及んで要はそこが侵略されてしまう時っていうのはそこが壊れてしまうわけですよね。だから自分の住む家も壊れている、そして神殿も壊れている、もう町中が要は崩壊しているわけですね。そこにイスラエルの民は帰っていくわけですよ。でもですね、バビロンにいる時に神様が御顔を隠されていたように、礼拝することもできない、本当にその神様っていうのを遠い存在に感じていた彼らがいるわけです。そのイスラエルの人たちはそういう中にありましたから、帰ってきた時に一番先に神殿を再建しようっていう思いにこう一つになっていくわけですね。そしてまず神様の宮である神殿の再建が始まるわけです。でもですね、出る杭は打たれるっていうんですかね、まず神様のご計画でハレルヤって言ってこう王道を行くってことはないですね。必ずこうちょっと揉まれますよね。サマリアの人たち、 またそこに残っていた補修として行かなかった気流、もともと残留というか残ってた人たちもいたわけですね。そういう人たちから神殿再建の妨害に遭うんですよ。そうするとだんだん心が萎えていくわけですね。そして希望が遠のいていくわけですね。そしていつしか神殿の再建よりもだんだん自分の家のこととか生活のこととか、こう目が離れていくっていうんですかね、自分の目の先がよそに移っていってしまう。それぞれが自分の生活だったりいろいろな自分の立て直しに目がいってしまう。そして神殿の再建っていうのが中止になってしまう、中断してしまう、そういう出来事があるわけです。そしてその中断したところを立て直すために神様が言葉を託して使わした、啓示って言いますけど、神様が言葉を託して使わしたのがハガイとゼカリアです。ですから神殿の再建を要はもう一回再開させるためのその励ましの予言でもあるわけですね。そこにゼカリアはプラスして救い主の予言が入ってくるわけです。メシア予言が入っているんですね。多く入ってます。また後半部分になってくると今度終わりの日、天の国にまでの救いのご計画がこう明かされていくっていう風な形になっています。で今日のところはですね、結構前と後ろが意外とその神殿の再建の時代のことにの御言葉に取れるというか、そういう こう言葉なんですね。でこの娘しようよっていうところだけポンとこうね、なんていうんですかね、入ってるように見えてくるようなこう流れにもなってるんですね。もう明らかに娘しようよ、声を上げて喜べ、私は来てあなたのただ中に住もうって言われてる中で、おそらく皆さんはあイエス様が来ることを言ってるんだなってなんとなくわかると思うんですね。私が来てあなたのただ中に住む、人となってイエス様が私たちの生活の中、そのこの地上に来てくださる、この時代であるならばこの地上に来てくださる、そして神様ご自身が本当にその私たちと共にあってくださる、そういう時が来るんだよということを要はここで私たちに教えてくださってるわけですね。この時代のイスラエルの人々の心情っていうのは多分皆さんは一番よく今の時期わかるかなと思うんです。なぜならばですね、私たちコロナという感染症によって今までできてきた信仰生活がちょっと中断された時期を味わってますよね。本当に最初何が始まるかわからなかった、あなんか病があるらしいっていうのから、しかももうちょっとで来年になったら開ける、来年になったら開ける、結局 2,3 年かかってますよね。その間礼拝ができなかったり、また人々で集まることを制限されたり、また歌を歌うことをダメ、声を出すことをよく言われなかったり、そして今もですけどマスクもそうですよね。私たちそんなにマスクってしてなかったですよね。でもそういうこうなんて言うんでしょう、妨げられる、礼拝が妨げられたり、またその信仰生活が大きく影響するような出来事があったわけですね。その中でやっと今少しずつ光が見えてきたというか変わってきてますよね。こうやって礼拝にもみんなで集えて制限がかからなくなりましたよね。何人までとか席は空けてとか、そういう制限もかからなくなりました。お食事もそんなにしちゃダメだよっていうのもなくなりましたよね。あと歌も賛美歌も歌っていいよっていう風になってきましたよね。でも未だにある地域なんかでは食事は戻らないかったり、あと正直、リモートっていうのがあるのもありますけど、人が戻ってこないっていう現実もありますよね。この間なんかクリスチャンの新聞かなんかの中に3分の1しか教会に集ってきてないって、平均でっていうふうにのが載ってました。そのぐらいに私たちは 妨害があったり苦しみがあったり何かそういうのがあるとどうしてもそこに向かって頑張るっていうのってやっぱり難しいですね。そして人と人とが集まっている時って励まし合えるんですよ。だけどバラバラにされてしまうと一人になってしまうとやっぱりなかなか難しいですよね。で正直家族がクリスチャンならまだ支え合いってあるかもしれません。でも日本は多いですね、ぼっちになっちゃうクリスチャンの方多いですよね。家庭の中で私もそうでしたけど私だけがクリスチャンっていうのは多いですよね。そうなるとやはり世の中の風潮に押されて行っちゃダメだよとか歌っちゃダメとかっていうやっぱり弊害を受けますから、それをするとだんだんだんだんやっぱり気持ちが薄れてくる。そして長くなればなるほどこれいつまで続くんだろう、どうなっちゃうんだろうっていう不安に駆られてくる、そういう現実を経験してますよね。だからこの民の弱さって分かるんですよね。でもその民を立て上げるのもやっぱり神様の言葉だっていうことをちょっと耳に置いておきて心に置いておきたいなって思うんですね。だからこそ神様はゼカリアやハガイを使わして励ました、そして未来に希望を与えようと思ったっていうことを私たちは知っておきたいなっていうふうに思います。ではちょっと先に進めたいと思います。15節のところ皆さんと一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。その日多くの国々は主に帰依して私の民となり、私はあなたのただ中に住まう。こうしてあなたは万軍の主が私をあなたに使わされたことを知るようになる。ゼカリアっていう人はですね、ここの聖書の箇所すごい郷土訳はいいですよね。込み出しがあるから、あ、幻を見たんだなってすぐ分かりますね。今日の箇所はですね、第三の幻の箇所の中に入ってくる聖書の箇所です。ゼカリアは神様から幻を通して神様のご計画を知らされました。でそういう夢を見て知らされる人もいるし、そういう方って何人かいますよね。ダニエルやエゼキエルなんかもそうですね。幻なんかを見て知らされる。それから新約の時代だと黙示録はそうですよね。幻を見ますよね。そういうふうに幻を通して語られる方もいますね。預言者の中ではまさにゼカリアっていうのはそういう人ですね。でも比較的分かりやすい幻かなというふうには思うんですけれども、その幻の中でこう語られた時に本当にその救い主イエス様が来られるっていうことを示されるわけですね。14節、その前先読んだところでは、娘シオンよ、声を上げて喜べ、私は来てあなたのただ中に住まうと主は言われる。あなたのただ中に住まうっていうのは本当にさっき言ったように私たちの生活、私たちの方に神様の方が入ってきてくださる。それを本当にここではっきり言ってますよね。私は来てっていうふうに、そしてそのことを娘シオン、シオンっていうのは神様が治める国を表してますよね。娘っていうのは私たちですよね。本当に神の民は喜びなさい、なぜなら私があなた方のただ中に行くよっていうことをここではっきり宣言してくださってるわけですよね。そしてその後のところがまさにイエス様が来られるその日ですよね。多くの国々は主に帰依して私の民となり、そして私はあなたのただ中に住む。本当にイエス様が来られるときに今度は多くに散らされた人たちを、散らされた私の民を呼び戻して私のところで一つにして、そしてそのあなた方のただ中に住むよと、こう二つのことが実は書かれてるんですね。14節のところでは本当に私たちと神様との個人的な関係、また本当にこの15節においては神の民として一つにされる私たちのことを表しているわけです。そしてですね、私すごいそういうわけで原文に当たったのでなんですけど、すごい面白いなと思ったのは13節の後半のところに 同じことが書かれてるんですね。こうしてあなたたちは万軍の主が私を使わされたことを知るようになる。こちらではこうしてあなたは万軍の主が私をあなたに使わされたことを知るようになる。一個だけ違うんですよ。あなた方があなたになってるんですね。 一人称になってるんですよ。あなた方、複数形から単数形に本当に変わってるんですね。本当にイエス様が来て何が変わるのか、一つにされる、また一人一人と個人的な関わりを持って救ってくださるということが、はっきりこのね、一つの言葉だけなんですけど、そこでこう私たちには分かるわけですよね。実はですね、私はこれは私の読み方なんですけど、私は預言書を読むときに、例えばこの捕囚の民が解放される時代、回復される時代っていうのの、こういろんな預言者の言葉を集めて、実は集めてあるんですね。でそこをこう読むんですよ、ひたすら読んで、そうすると見えてくるものがあるんですね。こうほっと気づかされたり見えてきたりすることがあるんですね。で今回私はイザヤ書の14章1節の後半に、希流の民は彼らに加わりヤコブの家に結びつくっていう、これはイスラエルの回復の予言をイザヤがしたところの聖句なんですけれども、があったんですね。あ、そうか、希流の民なんだなっていうのに気づいたわけです。またですね、イザヤの56章の8節、ここは異邦人の救いっていう込み出しのついているところですけれども、追い散らされたイスラエルの民を集める方、主は言われる、すでに集められたものにさらに加えて集めようって書かれてるんですよ。皆さんなんとなくビビビッときますよね。イスラエルの民、散らされたその捕囚にあったイスラエルの民を集めて、そこにさらに民を加えようって書かれてるわけですよ。そしてイザヤ書の14章では、14章の1節では、その民の希流の民が加えられるっていうことがなんとなくこうつながってくるんですね。ビビビビビビビって、いろんな預言書でいろんな方が預言をしてます。同じ時期、同じ時代のこと、いろんな場所が違う、いろんなところから預言をしますよね。神様いろんな人に語らせます。その中でそのビビビビビビッとこう見えてくるものって、実は預言書ってあるんですね。それが預言書を読む楽しさというか、宝発見みたいな感じですけど、本当にね、それがね、すごく預言書は私は楽しいなって思うところで、預言書の好きなところなんですけれども、神様は本当にそのようにしてイエス様が来られることによって、今までイスラエルの人しか救いっては起こらなかったわけですよね。でなぜならイスラエルの人が神の民だって言われてたからです。でもですね、イエス様が来られることによって、多くの全ての人たち、全ての世界中の人たちが救いに預かれるんだよ、あなたたちを救うことを私ができるんだよっていう、その実は大きな救いの技がバーッと世界に広がった日がクリスマスなんですよね。すごくないですか。私たち旧約に生まれてたら、もう生まれたらこの地上で生き、この地上で滅んでいくものなんですよ。それがですね、このイエス様が人となって来てくださったことで、この地上からさらに天の国にお引越しをして、天の国で住んで永遠に生き続けるっていう命を約束されている。私たちの存在は消えることがないんですよ。ずっとあるんですよ。この地上でね、どんどんこう生きていく、その肉の様を見ると、それで長年生きていくなって想像しますから、シーンってなってしまうかもしれないですけれども、自分という存在が途絶えることがなく、ずっと生き続けるっていうことはすごいことですよね。忘れられないんですよ。ちゃんとあなたはあなたでずっと生きていくっていうことですよ。ずっとあり続けるっていうことですよ。すごいですよね。なんか私はすごく、ああすごいなっていうのと、これが本当に喜びなんだなっていうのをしみじみと思わされたんですけど、本当にそういうことを実はする、それを思い起こす、それが一番の神様のプレゼントなわけですね。 クリスマスのプレゼントっていうのはイエス様ですよね。救い主であるイエス様が来られること、そしてそれは字面じゃないですよね。私たちが今いるこの存在の意義ですよね。神が私たちを神様の民としてくださったから、だから私たちは生きてられるんですよね。だからそのままでいいんですよね。だからあり続けていいんですよね、っていうことですよね。あなたはあなたでいいんだよっていう宣言をされる日がクリスマスなんですよ。イエス様は人としてこの地上に来てくださいました。そして本当にそのことを通して私たちにまで救いの手が差し伸べられました。それでそれだけじゃないですよね。15節のところを見たら分かる通り、私の民となり、神様は集めて神の家族として、神様の身腕の中に私たちが抱かれてるんですよ。そこに一つとされてるんですよ。一つとされてるんですね。一つの大きな神様の愛するこの腕の中に私もいるっていうことです。皆さんもいるってことですよね。遠くないんですよね。いつも神様の腕の中に私たちはいるって、生きてるってことですよね。いつも守られてる、いつも愛で満ち足りてる、そういう中に実は私たちは生かされてる。それがスタートする、それが約束が実行されたのがイエス様が来られたその時からだっていうことなんです。そう思うとクリスマスってすごい日ですよね。本当にあのイルミネーション綺麗ですけれども、そんなイルミネーションどこじゃないですね。もうペイジェント子供たちの時にね、ピカッピカッピカッっていうあの先生術のね、あの博士たちをね導くんですよね、星が。本当にその光が地上のものが全て映されるぐらいのものすごい光だったんだろうなっていつも私は思ってしまうわけです。なぜならば私たちをそのままでいいんだよってスポットライトを当ててくれるのがイエス様のこのクリスマスの時だからですね。あの星の光が私たちに当たっていて、そして本当に私たちは愛される存在で、私たちあるがままでいいんだよって言って本当に生きてることを神様ご自身がものすごい喜んでいる一人一人だっていう、その宣言のプレゼントをしっかりとこの4言の言葉から受け取っていきたいなと思うわけです。そしてですね、それをしてくださったその方法とはどんな方法だったんでしょうっていうのが実は17節のとこに書いてあるわけですね。一緒にお読みしたいと思います。いいですか。3、はい。すべて肉なるものよ、主の御前に黙せ、主はその聖なる住まいから立ち上がられる。救いは神様から来ます。聖なる住まいで神様が立ち上がられる、行動を起こしてくださる。神様が起こすんですね。救いの条件、救いのご計画、救いの条件というのは私たちのすることはないんですよ。ないって言ったら語弊があるかもしれないですね。信じるっていうことは必要ですけど、お金をかければ誰かにお金を捧げるとかそういうのないですね。それからいいことをするからって言って救われるわけじゃないですよね。あと自分が本当に何か優れたものがあるからって救われるわけじゃないですね。性格がいいから救われるわけでもないし、私たちは罪人ですよね。あるがままですよね。私たちはどうにもできない一人一人をどこかに抱えて生きてる一人一人ですよね。その人を神様ご自身が天の国で立ち上がってこの地上へと来てくださって、救いの技をなさってくださった、それがイエス様の人となって来られた姿ですよね。そのことがここに書かれていると思います。本当に神様は天の国にいるときは三位一体一つになっているわけですよね。父なる神様、御子なるイエス様、聖霊なる神様が本当にそこで一つとなって本当に唯一の主となっておられるわけですよ。父なる神様はそこから御子イエス様をこの地に使わすわけですよね。それが私は来るですよね。使わしてくださって天から下ってくるわけですよね。しかもただ下ってくるんじゃないですね。人となって私たちと同じ 罪人でないのに罪人の身分にまで自分を合わせて来られるわけですよね。そしてそのことを通して私たちに救いをもたらし、救いの技を完成、もうその時点で神様の約束ですから、救いはすでに完成するわけですよね。完成しているわけですよね。それが本当にクリスマスの出来事だなと思うわけです。私たちがすることは神様のその救いのプレゼントを受け取るだけですよね。さっきすごく学生さんがいたので、ちょっとサンタの話でふっと思い浮かんだのでお話ししたんですけど、私たちサンタクロースから子どもの時プレゼントもらう時、寝てる時にそっと置いてありますよね。きっとイエス様の救いも私たちの近くに沿って置いてあるんだと思うんですね。でも起きてそれを手に取らなければ、それを見て発見してそれを手に取らなければプレゼントって分かんないですよね。私たちは神様をちゃんと見て、そして本当に信じて、そしてそれを手に取って受け取るっていうことは私たちがしなきゃいけないことだなっていうふうに思うわけです。だからこそここに書かれているわけですね。すべて肉なるものよ、主の御前で黙せ、静まりなさいっていうことですね。私たちはつべこべ言いますね、本当に。私も自分の救われる前を思うと、まあどんだけ喋ってるのかなと思いますけれども、そうですね、神様は言うんですよね。黙って受け取りなさいって、ただ受け取りなさいって、受け取るだけでいいんだよって。でも本当にそれが方法であって、本当に神様の救いを受ける方法であるんだなっていうふうに思うわけです。そしてですね、本当にその聖なる住まいに私たちはいつの日か神様が時を決めてそこに行かせていただけるわけですよね。その約束までされている。クリスマスは神様のプレゼントです。そしてそのプレゼントはイエス様という人をお迎えするっていうことが本当にそのプレゼントの中身ですよね。そして本当に神様に救われて生き続ける、そして永遠の住まいをも与えていただける、それも手にするわけですよね。本当にこの聖なる住まいから神様が立ち上がる、神様が身を起こして行動に移してくださる、今までただ黙って見ていた神様がふっと起き上がってことを起こしてくださる、それがクリスマスの出来事、天での出来事かなというふうに思うわけです。皆さんはこのクリスマスの時、ぜひですね、その本当のプレゼントを自分がもう手にしていることをよく心に留めたいなって思うわけですよ。そしてその救われてる喜びっていうことをやっぱり一番に味わうのがクリスマスなのかなっていうふうに思うんですね。ついですね、何でしょうね、クリスマスってやっぱり 目から入ってくる情報が多いので、ツリーであったりイルミネーションであったり美味しそうな食べ物であったり、そういうものについ心がいってしまって一番大事なことを忘れてしまうような気がしますけど、プレゼントっていう外枠じゃないですね、中身ですね。本当にその救いがもうすでに私たちのところに来て、その本当にこのクリスマスの旅にあれですよね、毎回それを確認するっていうことは大事ですね。もう受け取ってるんだよなっていう、それを確認するっていうことが大事ですね。そして今生きてること、そしてあなたの存在は本当に天に名前が記されていること、天にですよ、名前が記されてるんですよ。ちゃんと綿引久美子って書いてあるのかなって思う、疑うんじゃなくて書いてあるんだなってちゃんと目にしないとダメですね。もうそのぐらいのちょっと幻を見せていただいてもいいかもしれないですね、神様からね。本当にそのぐらいに私たち一人一人が名前がちゃんと刻まれていること、そして神様の身腕の中にいつもあって、本当にいつもかわいいかわいいって生かされている自分であることをしっかりこのクリスマスの時に味わうべきですね。神様の手のぬくもり、そして神様の心の広さ、深さ、大きさ、そして私たちにいつもあふれんばかりに注がれている神様の愛をしっかりと五感で感じて、 本当にクリスマス、まことの喜びを味わって迎えたいなと思います。そしてそれにプラスアルファしてケーキとチキンを食べるといいかもしれないですね。お祈りいたします。愛する天の父様、私たちは本当にあなたにどんな姿であっても、今どのような中にあってもとっても素敵だよ、あなたは本当に可愛らしいよ、私はあなたを愛してるよというその言葉の中で生かされていること、主の御腕にの中で私たち育まれていること、生かされていることを覚えます。それが本当のプレゼントである、今生きていることこそが本当にあなたから与えられた素晴らしいことであることを、どうぞ体全身で感じられますように、魂の奥底からあなたの霊によって本当に私たちが熱い思いになるように、主よ、このクリスマスの時どうぞあなたの喜びで満たしてください。あなたは絶えず絶えることのないその泉のように湧き出る愛で私たちを溢れさせてください、溢れんばかりに注いでくださってますけれども、私たちはそれすらも感じることができないほど小さく鈍いところがあります。しかしながらこの生きた言葉を通してあなたは私たちに語り続けてくださいました。あなたは尊いと、主よ、その私たちの生きている喜びを、生かされている喜びを、神様あなたがおられることの喜びに覚えて、そしてこのクリスマスの時過ごすことができるようにしてください。どうぞ御顔を仰ぎ、喜びの声を上げ、そして良きクリスマスの時を過ごすことができますように、目いっぱい神様を喜んで、おいしいものをたくさん食べて、生きている喜びを実感するクリスマスとなりますように、神様どうぞこの1週間あなたが共にあってくださり、豊かな恵みの時間を私たちに与えてください。私たちを祝福してくださり、主よ、あなたのあふれんばかりの愛の中で来週のクリスマス、この神の家族とともに主の御前へと集い、喜びの声を上げることができるようにしてください。感謝します。このお祈りをイエス様の名前によって御前にお捧げいたします。アメン。